FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、今日も太田康之社長をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、は
い、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ春になります。もうなってるかな。はい、
そうですね、なってるかな。それは何ですか。
いやいや、ほら、3月といえどもやっぱりほら寒さが戻ったりね、する田島ですから、
うん、そうですね、
息が抜けないんですけど、
息抜けないですね、うん、やっぱこの春先になってくると、はい、なんかありますよね。
ありますね。
ね、はい、鼻がムズムズする、
ムズムズね、目がかゆいとかね、いろいろありますけど、
花粉症ですね。
今年はどうでしょうかね、飛散量ね。
多いらしいですよ。多いらしいですか。しかも時期が早いって聞きますね。
もうマスクされてる方結構ね見ますけども、うん、太田さんはどうですか。
僕はですね、昔結構花粉症ひどかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、うん、杉花粉とかで、
ね、この季節はね。
そうですね、うん、あれだけど最近はなんかですね、はい、少し体力、うん、体力、免疫力がついたかどうか分かんないんですけど、はい、あまりこう花粉、杉には反応しなくてですね。
杉には反応しない、
うん、どっちかって言ったら、はい、ヒノキ花粉の方にちょっと反応してるのかなと。
あ、
だからまあちょっと高級志向になってるのかなと。
ヒノキ、
ヒノキ、
あ、ね、うん、なるほどね、
かなとも思ったりもしてますけども、うん、やっぱでも花粉症最近ですね、鼻マスクとかね、知ってます？
鼻マスク、鼻だけ？
鼻の穴の中にフィルターみたいなものをこう入れるんですよ。
はあ、
うん、
あ、マスクにそれがついてる？
いや、マスクじゃなくて鼻の中にもうそういったフィルターみたいなのをこう詰めるんですね。
あ、
うん、でそうすると、まあ、鼻ね、その花粉がその入らない感じの鼻マスクっていうのがあるらしいんですよ。
それってごめんなさい、わからないんですか？
わからないらしいです。奥の方に入れるんでわからないです
、ね、ああ、そうなんですか。
でもですね、
ずっと鼻を見てますけど、鼻の穴見てますけど、すいません。
そうそうそう、いえいえ、そう、僕は今入れてないですよ。
入れてない
ですけど、前だね、知り合いの方が、はい、まあ、鼻マスクって教えてもらったんですけど、うん、それ、まあ、喋ってる時にですね、詰め方が悪いところ出たり入ったりするんですよ。ピコピコピコピコ、モグラ叩き状態、ピコピコピコピコって感じだよね。で、そうなってくると、またこれ優しさ、これ言った方がいいのか、言わない方がいいのか、でもその人は女性の方だったんですよ。
うわ、本当ですね。
女性の方、ね、40半ばぐらいの方なんですけど、まあ、鼻マスク、こういうの便利なもんがあるんだ、って言って、喋ってる時にピコピコピコピコ出るんですよ。でもやっぱ女性だからね、これなんかこう言った方がいいのかな、どうなのかな、とかって言って、まあ、いろいろと、まあ、そのビジネスパートナーでいろいろされてる人だったんで、
うん。
鼻マスク出てますよって言ったら、もうね、もうもっと早く言ってよみたいな形で言われましたけど、まあ、人によってね、言えたり言えなかったりします
けど、うん、出てる感覚はないんですかね。なんかピコピコ鼻が。
どうなんでしょう、僕したことないから分かんないですけど、
うん。でも、ね、鼻息の荒い方もいらっしゃるから、ふっとか本当に出ちゃったりするとびっくりする。
誰でしたっけ、鼻にピーナッツ飛び、なんかこうやって飛ばす芸人さん。
いましたね。
ね、いましたよね。
はいはい。
鼻マスク飛ばすとかいろいろあるでしょうけど、あれでもすごくいいらしいですよ。
でも、まあ、本当にそういうふうなものを使ってね、予防とか対策されてる方多いですから ね、大変な時期ですけど。
そうです、そうです。
でも、グロイングさんの、こう、いろいろ、提案するお家はそういうふうなことも。
そうですね。
ブロックするというか。
はい、花粉だったりだとか、あと、まあ、フィルターですね。要するに、まあ、全館でその換気を、計画換気をしているので、うん、そういったフィルターとかそういったものの、まあ、侵入も、しにくいと、
はい、
うん、花粉とかですね、あとはフィルターを高性能のものに変えると、まあ、今 PM2.5 だとか、
うん
うん、そういったのにも対応できるようなものも今いろいろ出てますからね、
はい、
うん、そういった形で家でね、家全体をそういったガードをするっていうことは、うん、今結構できるようになってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですか、うん、はい、そしてグローイングさんでは最近なんかこう新しい こう、まあ、季節もね春になりましたから、はいはい、また4月ですし動きがありますでしょうか。
そうですね、うん、今いろいろとさせていただいているのはこれからまあ工事かかっていくのね、また、はい、お茶の間にもね、はい、登場していただけたらなと思うんですけども、うん、豊岡市で新しく、まあ、美容院ですね、できる予定になっております、
は
い、でまあその他にもですね、いろんな豊岡市だったり養父市、うん、朝来市の辺でですね、うん、新しくグローイングファミリーになられる、言えてませんでしたね、うん、なられる、はい、お節さんがですね、少しずつこう増えて
きております
ね。皆さんですね、は
い、
僕ら本当プランテージの時すごく大事にしてるんですよね、うん、1回目がこうプランのヒアリングです、
はい、
でヒアリングの仕方もですね、うん、全く多分違うと思うんですよ。だから間取りを聞くんじゃないんですよね。
あ、
例えばですね、1階に何の部屋がいりますか、
はい、
で LDK がいて和室いりますか、うん、その和室はリビングにくっついてる方がいいですか、うん、それともこう和室っていう単独の和室がいいですか、うん、キッチンは対面がいいですか、はい、2階にトイレいりますか、子供部屋は何畳ぐらいいりますかとか、何度いりますかとかっていう形の間取りを聞いていって、うん、それを形にするっていうのはね、いつもお話ししてますけども、
はい、
ちょっと知識があれば誰でもできるんですよね、
うん
うん、でそういった中でただそういった打ち合わせになりますと、こう出てきたプランが、まあお客さんがね、施主さんがこう言われたプランがある程度こう間取り的に入っているので、ただもうちょっとこれこういう風になりませんか、ああいう風になりませんかっていうのをこう積み重ねていって、で、それがこう一つの最終的にまあこんなもんでいいかなっていうプランが上がる。まあそれが大体普通の打ち合わせだと思うんですけど、はい、我々の打ち合わせっていうのはですね、そうではなく、趣味、趣向とか生活スタイル、ライフスタイルですね、を聞いていきます。例えば、どういう生活をしたいかとか、
はい、
新しい家でしたいことは何か、
お、
うん、とか奥さんの趣味は何かとかね、まあ、そういった形で子供さんにどういう風な形で勉強をしていただきたいとか、メインの生活はどこでしたいかとか、
はい、
だからそういった形のライフスタイルを聞いて、それでプランを提案するので、必要な部屋数を聞くだとか何が何畳っていう聞き方はしないんですよね、なので、じゃあ例えば、奥さんがこういうふうに言われたので、でプランとしてはこういう形で、考えました、
はい、
っていう形なので、非常にそこにはプロとしての、アドバイスが盛りだくさんなんですよ。で、そういった形で提案していくので、まあ、一例を挙げますと、
はい、
これでは、朝来市の接産の場合ですと、はい、土地がですね結構広かったんです、はい、80坪ぐらいあるんですね、80坪、
うん、
で建物が、まあ、33、4坪ぐらいになってくるんですけど、はい、例えば基本的にはですね、やっぱ2階建てですよね、
うん、
2階建て33、4坪って言いますと、うん、まあ、仮に34坪だとしたら総2階、1階の上に2階がそのまま乗ってるっていう形になると、まあ、使うとしたら、まあ、17、半分だから17坪ぐらいですよね。17坪、1階17坪、2階17坪で34坪ぐらいですけど、はい、うん、土地が80坪もあると、17坪、はい、仮に20坪の家を建てたとしてもね、1階が、
はい、
あと残り60坪ぐらい余っちゃうんですよ、
うん
うん、そうするとその空いた土地どうするのと、
はい、
まあ、車止めてもまだ余る、うん、庭を作る、手入れするって言ってもなかなかね、今のね、こう若い方はあんまりこう庭いじりとかされないですから、
はい、
うん、土地の使い方的にちょっと無駄があるだろうなと、
はい、
うん、で、まあ、私たちが提案したっていうのはもういろいろとこう話を聞いてるとですね、メインの生活は1階でしたい、
うん
うん、で、例えばまあ老後のことも考えたいとか、あと収納とかは重たいものとか全部1階に置きたいで、1階2階にワークスペースが欲しいとか、
はい、
うん、こういったことをどういうことされるんですかって言ったらこういうことをします、勉強するところが欲しいで、例えばキッチンにいながら子供が何してるかって見える環境がいいとか、うん、っていうようなことをこうずっとこう聞いていったんですね、はい、そうするとですね、まあ、それを1回目でヒアリング聞いたんですよ、
はい、
でプランテージの時にいろいろとこうプラン考えるんですよね、プラン考えてる時にこれは2階建てである必要がないなと、要望だけを聞いていくとね、メインの生活は1階でしたい、
うん
うん、で老後のことも考えたい、うん、だから寝室を2階に持って上がっちゃうと、うん、2階まで上がらないといけないんです
よ、そうですね、
なもう寝室も1階に持ってこよう、うん、2階に持っていく部屋もないし子供室も別に1階でもいいよねと、うん、子供さんもまだ、いらっしゃらないご夫婦だったので、うんまあ、これから子供さんができるかもしれない、うんでまあ、そういった部屋は最初は洗濯スペース物干しスペース、うん、室内干しのスペースとして最初は使っていただいて後から仕切れるように提案したらいい。そうなってくると別にバルコニーもいらないっていうことだったんで、うん別にいらないなと2階である必要ない。だから僕らのプランテージっていうのはお客さんにですね最初提案するときに今日今からプランテージさせてもらいますけど、はい、多分イメージされてるものと全く異なるプランになると思いますと、うんうん、で多分最初は拍子抜けされるかもしれませんけど、はい、私たちが考えたプランっていうのはもう行き着いたらそうなりましたっていう形でこう提案をするんですよ、はい、そうすると平屋になりますと土地、うん1回だけになりますので、はい、土地が結構有効に利用できる、うん、で私たちが提案したのは、まあ、お客さんの中でバーベキューがしたいとかっていうのがあったんですけど、ねはい普通の家建てて庭でバーベキューとかってなってくると、うん、やっぱりがっつり庭を作り込まない限りは、うん、他から見える
じゃないですか。あー、そうですよね。
だからもう遠慮しがちで誰もしなくなりますよね、うん、で私たちが提案したのはもう中庭をどんどん取ってですね、提案したのは平屋なんです。平屋で、中庭を設けて、はい、結構広めな中庭なんですけど、でそこでこうバーベキューをすれば外からも見えないですし、
う
ん、あの子供さんがその中庭で遊んでおけば、うんうん、別に車も結構通るところなんですけども車に危なくないですし、うん、気兼ねせずにバーベキューをできたとかいろいろありますので、そういった形で、要望を聞いた上でじゃあこれやったら使いやすいですよねっていう形で提案すると、もう2回目で2回目のプランテージの時でもう、あ、もうこれがいいと。なので何が何畳とかってこう聞いてると普通2階建てをそのまま想像されてるんですよ。でも僕らはヒアリングしていくのでこれ2階である必要がないよねと、うん、じゃあ平屋で行こうっていう形で平屋の提案をさせていただくと、うん、あ、これはいい、うん、言ったことは全部入ってる、うん、生活もしやすいし、うん、近くにアパートマンションが建つ計画がある土地だったんですけど、人の出入りがやっぱり気になるとね、うん、防犯上もあるし、うん、でも中内側に開いてるので中庭側に窓をたくさん取って、うん、防犯上も開けてても屋根登って入ってこられたらあれですけどね、うんうん、そうじゃない限りは全然大丈夫だということで、そういう形でプラン提案をさせていただきました。
うん、そう、
だからそのお客さんが平屋が欲しいって言われて平屋を書くんではなくて、うん、要望を聞いて我々の出した答えが平屋っていう選択肢で、これにするとこういう形で敷地も使えるし土地の有効利用もできるし、うん、敷地に対して建物の大きさ的にもバランスが良くなるし、うんうん、光の入り方もこうなるしっていうことで、いろんな面を考えての提案になるので、うん、お客さんがすると、だからそこはねやっぱり僕らの考えをプランに反映させてるか、うんうん、お客さんがじゃあ2階にはこういう部屋がありますって、うん、じゃあ2階建てが普通にポンと敷地の中に建ってるお家が来るのか、まあ、その辺が大きな違いですよね。うん、だからお客さんいろいろとこう説明して、うん、していくとお客さん自身がですね、
はい、
これを、うんうん、言うポイントがない、
うんうん、
全部要望入ってるし、うん、何も言えないですねっていうか、逆にすごく早く建てたい、ワクワクして
く
る、
ね、
そのやっぱり、うん、お客さんにとっても生産にとっても平屋っていう提案はまず出てくるとは思ってなかったですから、うん、最初驚かれてましたけど、うんうん、いやこれもあり、でこれが予算の中、当然予算がありますから、はい、予算の中で収まるプランであれば、
うん、
わこれはすごいっていう形になりましたよね。うん、
へえ、なんかもう聞いてるだけでもなんか拝見したいような、
うん、ねえ。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。今回も株式会社グロイの太田康之社長にお話を伺いいたしました。次回もこのお話の続編をお届けいたします。このコーナーは株式会社グロイの提供でお送りいたしました。